はようございます。それでは、差し支えなければご起立いただきまして、正恵賛美歌の543番です。ご一緒に使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌の566番にございます。97番です。
Thank you.
信徒への手紙1:12-31節、新約聖書の316ページです。コリントの信徒への手紙1:12-31節です。お読みいたします。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるようにキリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったもの。体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前はいらない、お前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。12月を迎え、アドベントの となりました。以降イエス・キリストの誕生を待ち望む心の備えをするときになりました。どうぞ私たちの心をあなたが整え、毎日のそれぞれの歩みの中であなたのなさったこの素晴らしい出来事の喜びをかみしめながら、この準備の時を過ごすことができるように導いてください。どうぞあなたがこの世に来られ、一人一人を救いへと導き、平和をもたらすために来たことを覚え、どうぞ喜びと平和に満たされ、また世界中の人々の喜びと平和を実現するために、私たちがあなたの手となり足となっていくことができるように導いてください。今日御言葉の取り直しをしてくださる鈴木京子先生をくださり感謝です。どうぞ先生の上に豊かな上よりの満たしがあり、その言葉を通して私たちがあなたの御心を知ることができますように、今週1週間御言葉に支えられて毎日を歩んでいくことができますように導いてください。このひとときを御手にお委ねいたします。御霊よ下りて、この場を一人一人を満たしてください。感謝と願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
よろしければご起立いただきまして、賛美歌354番です。
今日のところは長かったですけども、よく分かりやすいところで、もう読んだだけで大体分かると思いますけども、なきに等しいものをあえて選ばれたと一章の28節口語訳では言ってますけども、まずあなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではでもありません。能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵のあるものに恥をかかせるため世の無学なものを選ばれました。力あるものに恥をかかせるため世の無学なものをとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。というふうに一章の26節から28節にはパウロは言っています。あなた方が召された教会に招き入れられたっていうのは、人間的に知恵のある人、賢い人、そういうものではない、世の無学なもの、世に無に等しいもの、卑しいもの、見下げられているものを選ばれるのですと言います。神様の選びは恵みの賜物であったはずなのに、いつかそれが人間の誇りに変質し、それが教会の一致を破っていきました。人が集まるといつの間にか自分は卑しいものである、無力なものであると言いながら、どこかで競争してしまいます。そして誰が偉いとか、この人はダメだとかって言ってしまう、それがまあ人間の罪ですが、そういうことが出てきました。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですっていうふうに、そういう無学のもの、なきに等しいもの、卑しいもの、あなたたちが賢いから立派だからっていうふうに召したのではない。神様は本当に蔑まれて弱いもの、その人をあえて選ばれる。そこにはギリシャ人、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分ものものもなく、男も女もありません。あなた方は皆イエスにおいて一つだからですとガラテヤ書で言ってますが、そのコリントの教会はいろんな人がいました。奴隷制度があった時ですから、奴隷の人もいました、ユダヤ人もいました、ギリシャ人もいました。そしてそこで差別をしたり優越感を持ったりする、そういう争いがいつの間にかあったのです。で、今日のところ、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つである。キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、みな一つの体なのです。一つの霊を飲ませてもらったって書いてますね。イエス様を信じるという聖霊が働いて一つにされたんだ。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。 もし全体が耳だったらどこに行って匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですというふうに言います。本当に面白いですね。私は目ではないから体の一部ではないと耳が言ったりですね、全体が目だったらどこで匂いを嗅ぎますかとか言ってますね。本当に面白い言い方ですが、実際そうです。いろんなものがあって一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えませんし、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分を持って見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取り結する部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂を起こら、分裂が起こらず各部分のが互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむ、一つの部分が尊まれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体ですっていうふうに言っていきます。本当にその通りです。私たちが小指のちょっとだけでもですね怪我したら、ちょっとだけでいいじゃなくて全体が痛みます。どんなとこでもちょっと悪かったら全体に影響します。全部一つなのです。そこで教会の中にはいろんな役割の人がいます。使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、その次に病気を癒す者などいます。その頃ですね、奇跡を行ったり病を癒す人がたくさんいました。私は使徒だ、預言者だ、教師だっていうふうな人がたくさんコリントの教会にいたのです。今でこそそういうことが少ないですが、でもある教派ではやはり激しく総天気とかして一生懸命お祈りして、奇跡が行われたり癒しが行われたりっていうこともあります。そして威厳っていうのはですね、熱心に祈ってたら口からこう何かが出てきます。それはどういうことかっていうことは私もはっきり言えませんが、その威厳っていうか夢中でこう口ずさんでたら長いこと1時間でも2時間でも祈って瞑想できるというんでしょうか、神様と交わることができるようなことでもあります。それがそのコリントの教会では盛んでした。でまた今もですね、ある教派ではその威厳が言えなければ聖霊を受けてないっていう人もいます。それはちょっとおかしいと思います。そうじゃなくてその人が熱心に祈ってて舌がもつれてそういう風になって、本当にそういう風に神様と深く交わることができるっていうことが恵みであって、それを言えないのは聖霊がないっていうことは言えないと思います。だけどそういう人がなんだか熱心なクリスチャンのように思ってしまう。預言する人、病を癒す人の方が偉いと思ってしまう。特別な人だけが一生懸命やって他の人はやらない、 あの人は熱心だ、そういうふうに、言っていくと、そこにはギクシャクしたものが映ってきます、出てきます。目の役目の人、手の役目の人、足の役目の人がいます。それは教会だけじゃない、この世の中でそうです。どういう社会でもいろんな役目があって、一つ何かが起こってことが運んでいくのです。映画を見たらですね、最後にずっといういろんな人の名前が出てきますね。俳優さんだけでなくて、大道具さん、小道具さん、そして撮影する人、いろんな人があってこそ素晴らしい映画ができる、演劇ができる。どんなものもですね、一人でやっていけません。そういうふうにことを思うと、一人の人が何かをしていくときに多くの人の助けがあって、その人が代表でそれをやったっていうふうになると思います。私もこの頃皆さんがですね、読んでいただいて嬉しいんですが、5月に本を出しました。本を出すにあたり多くの人の助けがありました。そして一つになって作品になるのです。そういう意味で今度ご案内しました、絵画展を金土源さんの絵画展にするにも、いろんなことで宣伝する人からそれを助ける人、いろんな人がいります。頭が良くて知識のある人が重んじられがちです。しかし主の体の教会では、個人の栄光のためでなく全体の益になるように、賜物を生かし支え合うということが何よりであります。礼拝をするには修法を作り、お掃除をし、お花を生け、総額をしてくださる方、受け付けをしてくださる方、会計の役目を持ってくださる方、教会学校の役目をしてくださる方、そういう人たちがいっぱい集まって礼拝ができます。教会という働きができます。書記さん、会計さん、パウロは、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分ですと言っています。何なんとなりなさいとか、何なんであるべきだと、こうあるべきだっていうのではなくて、何なんであると言います。弱く見える死体が軽んぜられ、弱いものを厄介扱い、邪魔者扱いする、そして排除するということは、弱いものを大切にしない、カバーしなくすることができない、そういうところには調和が与えられません。争いがついてもあります。教会がもし弱い人を排除し、義人、聖人、強者が重んじられるならば、立法主義者、パリサイ人の教会になります。弱いものや見栄えの良くないもの、見たところ役にも立たないもの、そういうものをキリスト者の生活共同体から締め出すことは、まさに貧しい兄弟に、貧しい兄弟の姿をとって戸を叩きたもキリストを締め出すことを意味する。だから我々はこの点をよく注意しなければならないと、ボンヒーファーという人が言いました。弱い人、貧しい人を締め出すということは、貧しい姿をとって戸を叩きたもうキリストを締め出すことなんだ。そしてもし一つの死体が悩めば、 他の死体も皆共に悩む。一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、人々は一人一人はその死体であるとも言います。もし教会の中の一人、仲間の一人が悩みたり病に押したりしたら、みんなも痛みます、悩みます。ただ教会のいいところは、そのために祈ることができるということです。いつも教会の中の何人かの方のためにいつも心を痛めて祈ります。で、少しでもその方が元気になられると、みんなの喜びになるんです。お互いに痛み合い、支え合う、そういう姿が教会でありますから、私は素晴らしいなと思います。まあね、他の諸会でもそういうグループでもそういうことがあると思いますが、教会ほどそういうことをお祈りするということでありますから、そういうことができる人はできるところはないと思って、本当に素晴らしいなと思います。ある90何歳もなったおばあさんが大阪の教会にもいましたが、寝たっきりです。どうしようもないんですけども、寝たっきりでありながら、みんなのですね、自分の心にかかる人の名前をいっぱい巻物みたいにして、それを毎日ですね、聖書読んだ後に名前を一つずつ挙げて、神様この人を守ってください、この人を助けてくださいと、そういうお祈りをしている方がありました。そのお祈りは聞かれるのです。私はそういうことからも学んで、毎朝教会の方、知ってる方、そういう方のことを一人一人名前を挙げてお祈りしますと、心が通じるように思います。また何とか病を癒してあげてくださいって言うと、何ヶ月すると癒されたってことを聞くと、本当に感謝です。教会の中には人目にはつかないが、立派に支えている人がいます。私は心の泉会っていうのにずっともう30何年関わってます。それは精神障害者の方のグループ集まりです。月に1回各全国、日本全国のいろんなところで行われてますが、昔は十何人も前そのグループに来てましたが、この頃 4,5 人になって、精神障害者の当事者会っていうのは、当事者の人とそれを支える準会員とか集まって、なんてことないんですが、なんか自分の悩みとかこんなことだっていうことを報告し合う会を月に1回持ってます。大阪で私の教会が本部みたいになってましたから、いろんなことをやりましたけど、こっちに来てからは北九州支部っていうのがありまして、戸端の駅前の会館で集まります。当事者の人は4、5、6人、そして準会員が5、6人、10人ぐらいですけども、ある時ずっと来ない人がいます。それはどうなさってるかなと思うと、病院に入院してる、調子が悪いって言って何年も来ない方がいる。でも何年かしてですね、思い出したようにふっと現れる方があって、本当に嬉しいです。連絡係の人はその人たちに毎月どんなに来なくても20人ぐらいにこうお知らせをするんですね。この前 5年ぐらい来なかった人がふっといらっしゃって、みんなとても喜びました。そしてその人はみんなクリスチャンですから、教会に属しているはずですが、 教会も離れてらした。そしたらその人がまた教会に来るようになりました。この前下関西教会でそのクリスマス会をして、その人も来ましたら、みんなの喜びです。それから時々休む人はですね、礼拝に行きたいと思うけど体の調子でいけない、でも時々こう行ける時は本当に嬉しいんだ。でその人が礼拝に行くことを一生懸命願ってるんですね。私そのことがね、また聞いて嬉しいんです。そして行ったらみんながよく来たね、それこそ何にも奉仕ができません。座ってるだけ、礼拝してるだけですけども、それでもみんなが嬉しい。その奥さんが、一人の兄弟の奥さんも身体障害者のお金を備えて出して、なかなか来れないです。でも調子が良かったら、この前のクリスマスも見えました。本当に些細なことですけど、そういう弱い人って言ったらいけませんが、そういう痛める人が連なってくださる、接席してくださるだけでみんなを勇気づける、そういう役目があるんだなと思います。お年寄りになって教会に何もできなくなりました、情けないっていう人がいますけども、そのおじいさんおばあさんがですね、ひたすら教会に礼拝に来て座ってらっしゃるだけでみんなが勇気をいただく。でも私は何にもできない、お掃除もできないし、あれもできない、これもできないってこう謙遜におっしゃるんです。座ってるだけでいいんです、来るだけでいいんですって言ってですね、嬉しいんですって言って言うんですけど、でもそういう喜びを持つ、支え合うっていうことは本当に嬉しい交わりだなっていうことをつくづく思います。この前も文句の信徒体験でいろんな話をしましたが、そこでやっぱり老人の人が何にもできなくて座ってるだけっていう人が出てきた。バザーしてもみんなで働いてるけど何もできないから情けないっていう人が出てきたけど、座ってそこで見守ってくださるだけで嬉しい。また来れない人はそのために祈ってくださるだけで嬉しい。そういう働きがある。それはキリストの体だからだと思います。目の部分か手の部分か足の部分か分かりませんが、そういう方はそれこそ弱い人が、そういう人を勇気づける働きができるんだなっていうことをつくづく思い、感謝であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は太閤節第一手術、ろうそくが一本つきました。あと4週目でクリスマスを迎えます。私たちは愛してやまない神様が、たぶん一人子を私たちのためにくださったという素晴らしい時であります。そのことをいつも思い起こす時を与えられ、ありがとうございます。弱いもの、何もできないものでありますが、あなたが召してくださった、立派だから、正しいからと言って召してくださるんじゃなく、弱いから、貧しいから召してくださっているということを今日また示されてありがとうございます。私たちができることは、あなたから与えられた賜物です。自分の力ではない、あなたから与えられた賜物を用いて神様に仕え合うときに、素晴らしい礼拝が行われ、素晴らしい教会になります。素晴らしい交わりになり、人を勇気づける力になります。神様ありがとうございます。 あなたに与えられた賜物、自分には何があるか分かりませんが、自分のできることを精一杯し、人と比べて落ち込むことなく、それなりの歩みをする力をください、勇気をください。そしてお互いに祈り合い支え合う歩みを与えてください。世界中多くのところで飢えている人、苦しんでいる人、悩んでいる人、重い病気にかかっている人、たくさんいらっしゃいます。災害のために不安定な生活を強いられている方もあります。どうぞその一人一人に力を与え、助けを与えてあげてください。癒しを与えてください。また高齢者の方がいらっしゃいます。自分の動けない現実に嘆いている方がどんなに多いことか、どうぞ高齢者の方を帰りに、今まで一生懸命に歩いてこられたことを私たちは伝え、そして勇気づける力も知恵も与えてくださり、またそれを介護する一人一人、疲れてしまいますが、あなたの助けを与えてください。働き人にあなたの力を与えてあげてください。一週間安産精霊をいただいて、隣人に使える器にしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
それでは献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。ご用意の方はお願いします。ではご起立いただきまして、賛美歌2編後ろの方ですね、2編の188番です。
君の顔
いつまでもありますように。アーメン。アーメン。